はい。それでは、今日のところ、前の続きですね。前のところは、生まれついて目が見えない全盲の人を通ってるときでは、たまたまその人を見て、したらその時に弟子たちが、生まれつき目が見えないのはどうしてなのかと。罪を誰か犯したからかというようなことを言ったわけですが、これは、まずこの、私たちは現在ではですね、この当時、あるいはこの当時じゃなくても、今から100年ぐらい、前までは、目が全盲、見えないということはどれほど難しい生活だったかっていうことをですね、振り返ってみないと、考えてみないと、ピンとこないわけですね。まあ、そのこと自体で難しいですけども。全くですね、普通の人間扱いしられなかったわけです。何にもできないと。だから、家の中でもそういう人を置いといたら、周りの人から、あの家は何かが祟ってるんだ、というふうに思われるというか、家の中で、ずっと別の棟とかで閉じ込めた。そういうような生活はどれほど苦しいものか、悲しいものかっていうことは想像できないことですね。それである程度大きになったら、このところではですね、何かしようということで、まあ親かがですね、道端行って、そして足音が聞こえたら、くださいと、乞食をしようと、と言われたと。まあ、そのこと自体も非常にこの毎日ですね、もう耐え難いことだと思いますね。で、このように周りの人たちも、この人が罪を犯したんじゃないのかとか、親なのか、要するに罪、何かの裁きなんだというみんなが見てですね、思うと。そういう耐え難いような生活をしていたわけですね。その人は全盲ということは、周りみんな光があって、あらゆる綺麗なものみんな見える。光に満ちたこの世界、物理的には。その中で真っ暗。そういうことは想像できないことです。私たちはいくら目隠しをしたってパッと手離して見えるんだから、全然それ違うんですね。毎日毎日ずっとそうだっていうことと全く違うわけです。これは、病気の人の介助ということでも、一時的にそばに行って、そしてちょっと介助すると、全然毎日ずっとのと全然違うということですね。そういうことで、私たちは、ここから何を読み取るかっていうことが、まあ、9章長いですよね、これは随分。一人のことに関してのことといえば、随分長いわけです。この、9章全体です。1ページ、2ページ半にわたって、この一人の全盲の人のことに関してはずっと書いて、とても詳しく力入れて書かれてあるということがわかるわけです。それで、これが、まあ、たまたま生まれつきの全盲という、もうことも関係ない。今でも徳島県で前も言ったように、毎年ですね、数人しかそういう人は生まれないぐらいです。私がおった時からでも、ずっと前からも、もうそういう状態です。とっても少ないんですね。老の人もそうですけど。だから、生まれつきの全盲って見ることもないと。ほとんど人は。で、どんなに苦労したかとか、何だったかこんなことも考えたこともないという人がほとんどですから、どうもこんなところにピンとこないと。自分もそして、なんか今日のところ、シロアム行って、なんか、目で椿をして、こねて、治ったと、全然そのこと関係がないように思われるんですね。まあ、表面的に言うと本当にそうです。けれども、この聖書、特にこのヨハネ福音書は、関係ないように思えるところでも、今の私たちに深い関わりがあるということが、もう、みんなそうなんですね。まず、この前も言いましたが、神の技が現れるためっていうのはね、もう全盲のこと関係直接ないわけです。いろいろな苦しいこと。どうしてこんなことが起こるんだろうか。 と思うようなこと、苦しいこと、悲しいこと、みんなですね、神の技が現れるためだと。この試練もみんな神の技そのものを表しておる。神の技見なさい、見なさいという意味で、今も新しい緑がいっぱいに広がってるんですね。この徳島はどこに非常に田舎で恵まれてるんですが、そういう神様の大いなる恵みが見えなくするような都会っていうのは、本当にそういう意味では、霊的な生活には、好ましいとこじゃないんですね。どこを見てもビルディングばっかり、コンクリートばっかり。僕の東京でもですね、100年以上前のような立派な木の1000本も切って倒して、高層ビルを建てる。何のためか。要するに、はっきりはお金のため、経済問題ですね。利得がある。会社にしても会社と繋がっている東京都にしても、関わる業者、この大きな利得、お金の問題でですね、そういう、まあ、立派な木ってのもできないわけです。この永久に切ってしまう。どうしそんなことをできるのか、とっても不思議ですね。日本の大都市は、他のところが非常に緑が、まあ、人数が少ないわけですよね。上から見たら、ビルばっかり。まあ、そのぐらいですね、この自然っていうのは大事なんだけど、ここであるけど、その緑の良さが見えない。自然の良さが見えない。神の技だと。で、それだけじゃないんですね。ここで言おうとしていること、九章の終わりに何が書いてあるかというと、九章のこの全盲の人の記事の最後には何が書いてあるかというと、39節にですね、イエスが言われたと。私がこの世に来たのはですね、人を救うため、あがなって救うため、十字架で、復活の命を与えるためだと、ここでは別の表現で言ってるんです。裁くためってちょっと驚きますよね。イエス様が来たのは裁くため?え?という感じです。それはこのように必然的にこうなるというんですね。要するに見える問題が最後に、これみんなに関わる問題として書いてあるわけです。見えないものが見えるようになる。その象徴的なこととして、生まれつきの全盲の人のことで、イエス様が奇跡も起こされたわけです。見えると思っているものが見えなくなる。そしたらパリサイの人は非常に怒ってですね、我々も見えないのかと。まあ見えるとあなたとは言ってる。だからその見えないという罪が残るんだと。罪は残り続けて裁き。見えない世界におらなきゃならない。これが裁きなんですよね。ということで、これは全部の人に当てはまる。霊的に見ると、私たちも実はですね、神様の光や恵みいっぱいあるのに、全く見えていないわけです。それは、人生経験を積んでも、学問をしても、外国の珍しいところへ行って、非常に立派な風景をこう見たとしても、だからといってわかる、見えるようにならないというんですね。それが今日のこの、イエス様がですね、土をこねて目に触って、そして使わされたもの、まさにイエス様のことを象徴しているところですね。行って洗うと。そしたら言った通り、従ったらですね、目が見えるようになったというように、イエス様の手、直接ですね、手が触って、私たちの心に触ってくれなければ、見えるようにならないという、非常にこう広い範囲。すべての人が当てはまることが実はこれテーマになっているわけです。その点では、まあ、全体的に見たらわかることですね。知識というのも見えるように、あ、わかったわかったと。なんかよくわかって見えたように気がするはずです。顕微鏡で見たら見えなかったものが見えるわけです。望遠鏡で見たら。あ、見えたと。ところが心の中の世界は全く見えてはいない。いくらその遥かな彼方の銀河系、10万光年とかですね、遥かな遠くの方を特別な病院で見えたとしても、自分の心が他人の心も、あるいは神様がこういう苦しい出来事に何が起こうとしているそれも見えない。 直接ですね、イエス様の御手が触れなければですね、見えるようにならないっていう、とっても、まあ、この点では、科学が発達しても、学問が発達して、知識がいくらでも今発達してるわけです。この頃は、ちょっと質問をネットで書いたら、パッと答えまで、文章までいろいろ出てくる、ものがですね、チャット GPT っていうのは非常にこれ毎日のように、急激に発達しているという状態ですね。一体人間、この、そういったコンピューター何でも見えてわかる。というようにですね、ますますこの、いわゆる IT 人工知能っていうものが、幅を利かせておる状況にあって、それをいくらしても、この神様の真実や愛は見えるようにならないわけです。言葉でいくら表現し、過去のデータを集めて、膨大なデータを集めて、言葉で表現するわけですね。そういったものでも、コンピューターでも。けれども、神様の愛にいくら言葉を無限に重ねても、神様の愛一歩も到達しないわけです。ですから、見える世界、言葉の世界、数学的な世界では、いくらでもますますこうなっていくでしょう。けれども、ここで言う、闇のままなんです。ますますある意味では闇が深まる。そういうものに人間が引き回されて、本来持っている神様の愛を、神様の愛を、に開かれて、見えるようになる。その世界は閉じられたままなんですね。そういうコンピューター的なものに頼れば頼るほど見えなくなっていく。ということが起こってくるわけです。そういう意味で、今のような時代によって一層ですね、目が見えるようになる。霊の目が見えるようになるというのは非常に大事なこと。これが分からなかった。本当に、これからの IT 産業の急激な発達によって巻き込まれていく。何が何が分からなくなる。大学の研究さえもですね、発表したらもうそういうものに任せてうまいこと答えが出してくる。国会の答弁でもそれが答えてくるぞと。大学のテストの仕方まで変えないといけないと。そんなことまで今、わずか半年はそこらで、急激な議論になってきてるわけですね。けれども、さっきも、一石さんが言われたように、神様の愛というもの、無限の深さ、しかも、啓示によってわかる。イエス様の見て、聖霊によって初めてわかるようなことは、決して犯されないわけです。そういうことはいくら出ても恐れるな、ということですね、さっきの。ひるむな、ということ。でもそういうことは他の人が言ったって、みんなですね、いや、ほらひるんですもん、恐れてしまう。これがどうなるんだ。軍事でも武器でも何でもかんでもですね、そういうものが幅を利かして、爆弾でも何でも積んで、どこでも行くかわからん。でも、こうした神様の愛や真実、神様の力っていうものは、たとえイエス様に殺されても全然びくともしなかったわけですね。そういう意味で最終的には死を超えるもの、復活させるものこそ一番大事なことで、それはまさに全くこういった IT とそういうものは関わることはできないわけです。神様の愛と深く結びついているそういうものはですね。まあそういう非常に大きな現代的な問題が奥にあるわけです。いくらそのように IT 関係コンピューターやっても、実は本当の愛の姿が見えないままなんです。その愛がいっぱいあるのに、見えない。こういうことは詩編でですね、今から3000近く年近く前から一部の掲示された人分かってたわけですね。神様の真実は、天に達すると。世に満ちておる。そして、詩編も、23編も、主が我が牧者。主の愛が私を導いて、その中に入れてくださったら、もう何も恐れることはないと。さっき言った、イザヤ書の言葉につながるわけです。恐れるな、というのは、ある意味で簡単なんですね。主が私たちの魂の導き手になってくださるならば、何が起こっても恐れることはない。すべてに勝利しているということです。この世にイエス様は勝利している。勝利しているということは、 この世、人間が作り出すあらゆるもの出てきて、もうそれに勝利してるんだ。乗り越えられることができる。これは、こうした神様の愛を本当に深く体感して受け取ってなかったら、やらかされるでしょう。そういう意味で、ますます問われるわけですね。人の技に恐れるな。神の技、愛の技こそ、私たちは本当に何がするか、こう見えなくすることもできるわけですね。そういうもので、人間の支配できる権力者も喜んでるかもしれないけれども、そんなことは喜ぶ自体がもう裁かれている証拠ということになるわけです。まあそういうようにですね、この最後のこの九章で長いのは、単に全盲の人が見えるなんて神の技がそこにある。ただそれだけでは決してないということなんです。すべての人に向かって言われている。実際のところですね、私自身も振り返ったら、神様の愛に対して全く見えてなかった。たくさん本を読んだんですよ。本も読んで、学校のまあ成績も良くても、全然神様の愛に一歩たりも近づいてなかった。ということです。そして、まあ、たまたま古本で読んだ、それがですね、ここで土をこねて目に、心の目に触ってくれた。それで私が目が見えるようになったわけです。このように本当に愛がある。そして今まで見えなかった自分の罪とかですね。道からそれとるんだと。それも見えるようになってきた。そういう霊的な愛とか、罪とか、神様の道に反して、いくらでもあるわけですね。見方が鋭くなるほど、深くなるほど。もう全部分かったということはありえない。自分の罪でも神様の愛でも真実でも、この木の葉っぱ一枚にも雲の姿にも青い空にもどれだけ神様の愛が込められているか、真実が込められているかなんていうものはですね、全部分かっていることはありえないわけです。神様のその力、英知っていうのは無限だから、その一筋の雲の流れや光の具合とか毎日変わっていく、その一回一回の変化もみんな無限の意味があるわけですね。だから全部わかることはありえないです、この人間。自分の心さえ見えない。他人の心さえ見えないんだから。そういうふうに、実は私たちはみんなですね、神様の本当の真実の愛の世界は見えない。影ばっかり見えても。パッと消える。まあそういう、実は根本問題がここで言おうとしているわけですね。初めて読んだ時にはですね、生まれつきの人は特殊な問題なんやと。神の技は分かったような気になってったけど、自分っていうのはこれは全く自分と別の出来事のように思っていたところがあるわけですね。今でも信仰を持って何十年経っても、後になって、あの時見えてなかったんやと。ということをよくあるわけです。だからこういうことになったと。こういうことで、見えるか見えないか根本問題なんですね。だからこそこの問題はですね、ずっと前にも言いましたが、ヨハネの福音書で初めのところから、繰り返し見るということは言語でもいろいろ使って、実は書いてあったわけですね。はじめの方でですね、ヨハネ福音書の、一章の29節からずっと見るという言葉がたくさん出てきておる、その時に言ったと思いますね。しかも見るということは何種類ものを見るという言葉を使っていっているわけです。で、この一章の29からですね、洗礼のような自分の方へイエスが来るのを見ていった。これ普通の見る。そしてその後にもですね、 32節にも、聖なる霊が鳩のように天から下ってとどまるのを見た。本当は霊だから見えないけど、こういうものもイエス様に近づけられた魂は見ることができる。心の目、霊の目。そしてそこにまた見ると34もそうですね。私はそれを見た。だから神のことは明かしたんだと。霊の目で見たわけですね。論理とか学問とか自分の経験で分かったんじゃないわけです。まあ、こういうふうにですね、特別に高められるほどに、導かれるほどに、その目に見えない霊が見たっていう、こんなことは我々関係ないと思うけれども、こうした礼拝の時でも、祈る時でも、特別な高められた気持ちに、あるいは非常に追い詰められたのがそーっと軽くなる。さっきも石木さんがちょっと言われたように。ある意味でそれは霊を感じたわけで、霊を霊の目で見た。ということにもなるわけですね。そしてその後、35節にも、ヨハネ、洗礼のヨハネは二人の弟子と一緒にいた。歩いているイエスをエンブレを拝みじっと見たと。そうして見ろと周りの人も言ったんですね。神の子羊だと。それは29節からあったわけです。見よ。世の罪。世界の罪を取り戻すという、まあ、途方もない大きなことをなされる。神様がこいつをして犠牲にされる方、こいつじゃ殺して血を持ってですね、災いを除いた、守ったという出エジプトがあります、記がありますが、そして、この39節にも、イエスは来たれ。そうすればわかるというんです。これは見るということなんですね。Come and see です。まあ、英語でほら、I see といえば分かったという意味にも使うように、これを見ると。来たれ、すれば見るんだと。これ実際、来る。Come and see なわけです。英語訳でも多く見たら分かりますが。そしてまた次のところにも、イエスがどこに止まっているのかを見た。この意味深長なわけですね。そして40節も、シモンに出会ってでありますが、これも見た。そして出会った。みんな見るですね。そしてまた40節も、イエスは彼をさっきのエンブレムをじっと見つめて、これペテロですね。重要な意味を持つ人です。岩になるために。まあその後、また46節にも、フィリポが来てみよと。来たれみよ。あと、見なさい。47節も。見よ。絶えず見るということ。表面ではなくて。そして、もう繰り返し出てきますよね。あとも三条。一軸の木に下に乗るのを見たと。ただそれだけで神の子だと、ナタナエルは分かった。イエスは答えていった。一軸の木の下にあなたへの見たというだけで信じたら、もっと多いなと見るのだ。と言って、この最後にですね、ヤコブの主よ御事にのところで、あの歌の内容のところにもなっている、天が開けて神を見つかりたちが、まあ、キリストの上に上り下りする、見るんだと。もう本当にこの一章を見てわかりますように、たくさんいろんな意味を込めて見る、見えてる。と言ってるわけですね。で、神の国も見る。ということで言われています。三章のあの第二のところで。新しく生まれなかったなら神の国を見ることができない。三章の三ですね。神様のご支配。神様の愛や真実でなさっているそのこと。まあ、神の愛そのもの、真実。それを見ることはできない。まあ、そんな風にですね、ヨハネ福音書は特に私たちが何を見るかということを繰り返し非常に強調しているわけです。 顕微鏡や望遠鏡だら、今のお眼鏡とそんな関係なく、みんなにはフォーミュラル上にある意味で平等なわけですね。全盲の人でも、実は私たちも、霊的にはみんな見えない全盲みたいなもんだって言うんですね。神の国、神の愛が全く見えない。この世の表面的なものばっかり見ておるというわけです。こんな風なことを言うのはイエス様だけですよね。みんなお前たちはみんな全盲と同じだぞなんて言ったら何言ってるのかっていうことで、誰でも、こんなことはどうか人に違うかというぐらい奇想天外な言い方です。でも、このように見えてる、分かってると思ってる間はあなた方見えてない。ますます見えてなくなるんだと。と、そういうことですね。で、あと、この5節で元のところに帰りますが、誰も働くことが夜が来る、夜にいる間、夜の光だということは、夜の光って前にすでに言われたわけですね、8章でも。私は命の光、夜の光だ。だからどうして夜にいる間だけ、夜に言ってるのか、これは殺されてしまう時が来る。いなくなる。イエス様がいなくなったら本当に働くことはできない。これそうですね。だからもし復活がなかったら本当に働くことも導かれることもできない。それが本当に夜だと思うんですね。で、世にある間は今は実は光だけど、自分がいなくなったらもう光がなくなるから働けないぞと。で、そういう働けない。だから復活をさせて、ずっと信じるだけでその光を受けることができるようにされたわけです。だけど信じない限りはずっと夜のままですね。イエス様いないと同じだから。そういうようなことをここでは言っているわけです。それで次ですね。この6節、さっきもちょっと触れましたが、地面に唾をつけて、そして土をこねて目に塗ると、こんなことをどうしてして、不思議ですよね。土は汚、この土といってもこの辺りは砂塵ですね、砂みたいな。目のところに塗る。目を開かせて目に塗ったら、ほらもう目が痛いからそうしない。まぶたのところにしたんだと思いますが。こんなことせんでもパッと手を触るだけでいいんだけど、わざわざあえて唾。自分の唾を取って、土をこねて、唾もある。土もどこにでもある。そして使わされたものという、この白浜の池。これエルサレムの少し離れたところにあるわけです。イスラエル旅行、聖地旅行した大概、この白浜の池とか、行くわけですけども。で、わざわざ使わされたものという意味だ。これもさっきも言いましたように、最も使われてた存在っていうのがイエス様だったわけですね。そういう名をこう重ね合わせているわけですが、で、その盲人はですね、普通だったらこんなことで治るはずがないと。パッと通って土って目を当てて、で、行け行けと。これをですね、でもこの人は、本当に素直に幼頃に信じて、そしてその従っていったら、本当に目が見えるようになったというんです。これは、他の人みんなですね、全くこの人の苦しみや悲しみに心を向けなかったのに、みんな罪、なんかした罪がたたっとんだろう、というぐらいだったのに、イエスは全く違う。神の技が現れる。と考えたこともない。誰も立法の教師に言ったことがないと言われて。しかも言う言葉に力、権威があったわけですよね。それで、この人に従おうと。いうことで、こんなことして治るはずない。行きませんとか言った終わりだったわけですけど。イエス様を信頼して従うっていう姿勢ですね。そして見えるようになったわけです。私たちも、 これはもうずっとそうですけども、イエス様の言葉にどっちに従おうかと思ったら、イエス様が喜ばれる方へを選んで、難しくてもそちらへ従っていこうと、そういうちょっとした選択がとっても大事なことにつながるわけですね。もう本当にちょっとした選択。これはこの主の礼拝でも、仕事が忙しいからちょっと休もうかというのと、忙しいからこそそれを置いてわずかな時間であっても、加わろうという気のどちらが神様が喜ばれるか。きっと神様見ておられるわけですね。そういう気持ちがだんだん高まっていると、あ、暇だから参加しようかと。この世のこと、この世の世のことをまず捨て、いけるなと思ったら使うんであれば、神様のことをまず求めているんじゃないということは、その見えすぎてるわけですね、神様がいたら。それぞれいろんな事情がある。これも当然です、この世。そしてその人しかわからないような事情もまた家庭にもいろいろ問題もある。にもかかわらずですね、誰にとって昔は迫害の時は殺されることをあってもなおかつ、ものすごい傲慢を負わせる。それでもなお、イエス様の道を選ぼうとした人たちがおった。まあそういうおかげもあって続いてきていると。その選択ということはですね、いっぱいこの、まあ、やっぱり、深い選択から、浅い選択からあるということです。私たちは、誰でもですね、ある程度の選択で、まあこっちにしとこうと思うわけですけども、その場合には本当に命を懸けてもキリスト様に従う道を選んだ人たちがずっと昔からいたんだということですね。そのぐらいこの二つの選択ということも大きなことであって、神様のお心が見えるか見えないか。こっち選んだ方が神様はお心を喜ばれるなと。霊の目で見えたらこっちを思い切って選ぶと、当然それはみんなを神様見ておられるんだから、祝福がある。その困難をあえて越えさせてくださると。私の前にも何度か触れたように、日曜日はどうしても休んで礼拝に行こうという、決心してたら、非常に困ったことは2回ほどあったわけですね。私が行かなかったら、最後の学校ですね。たった一人を付き添ってせないといけないと。もう全身障害の、物言えない子もおるわけです。で、私が行かなかったら、できないと。文化祭だと言って、日曜日行事は。で、それまでずっとですね、もう日曜日は必ず仕事があったので休んで、どう言われようとも休んで礼拝と思ってたら、いよいよ行き詰まったわけですね。私が行かなかったし、この車椅子の人を押してする。それができない。誰も、他の人はみんなそれぞれ加わってるからできないんだと言うんです。で、これは本当に最後もこの、教員の仕事の最後の年だったんですけども、ほら、今でも忘れられない。そしたら電話がかかってきて、お産の休暇で休んでる女性教員の人が、西村先生は日曜日休む。分かってるか。私が代わってその時行きます。そんなことを言って電話で言ってくれたわけですね、前夜に。とっても驚いた。未だに何十年経っても忘れられないです。本当に神様はですね、想像できるようなことをなさる。こういったことは、夜間の定時制の非常に激しい暴力問題の時とかにも経験したことですが、思い切ってそれことをするとですね、神様の道を選ぶと予想しない祝福があると。だから本当に神様はですね、御心にかなった時には想像しないことを一応開いてくれるってことは、私は実際にそれを感じたから忘れられないんです。20年、30年も経っても。それ本をたくさんよりもずっとですね、強い確信になるわけですね。本もですね、こういった聖書の真理をですね、学者と称する人たちの中には、曲げてですね、神の言葉だのに自分の考えを優先し、それがあたかも真理であるかのように書く方々もおるわけです。こういう本を読んだ惑わされるばかりだなと、私も思う方がよくあるわけですね。 聖書の真理を、まあ、踏んでですね、自分の考えをそこに上に置くっていうな、残念ながらそういったことをですね、堂々と話したりする人もおるので、驚かされますが、確たる信仰がなかったら、それに動かされるわけです。そういう意味で私は、そのような、もう、一般の高校教師の人がまず希望して普通は行かないような、養護の学校とか、夜間の、そういうところで本当に深いですね、どんなに本を重ねて読んでも研究してもわからない深いところで残るものを与えられたということだったんですね。これはそういう経験してみない限りいくら言われてもわからないことですね。まあ、それそれとして、でこんなそうしなさいと言えないわけです。その気持ちになってないのに強制されてると言って、かえって反発が起こるからですね。私も誰からそういうことを言われたんでもないわけです。さあ、日曜日絶対出なさいと、そんなことを言うはずがない。言われたこともないんですが。それで、ここでですね、このように簡単なことをすればよかったんですね。イエス様に従うと、この簡単なこと、どこでも転がっているようなことが、その大きなことにつながったわけです。それと同じようなことが、旧約聖書からすでにあって、雷病、ハンセン病。これをですね、重い皮膚の病だなんて訳すもんだから、まるっきり重さが違うようになってしまったんですね。英語関係ではみんなレプラ、ないしレプレジと前からの言葉を使っているのに、この一部の人の考えや研究でですね、重い皮膚病だなんて、重い皮膚病では全然意味がわからなくなってくるわけですね。それは列王記にありますね。旧約聖書の列王記の下のところです。5章です。583ページ。列王記の下の5章。アラモの軍司令官、まあ、ユダヤ人ではないわけですね。ナーマンという人ですね。のことです。ここで、この重い不病、レプラ、レプロジーですね。レプラだったわけです、この人。重い不病ごときでですね、イエス様が山上の水根の姿にまず書いてあるのがその人ですね、レプラの人です。一番見捨てられてた人だからですよね。比較的近世までそうだったわけです。で、わざわざここも書いてあるんです。そしたらですね、イスラエルの地から一人の女の子を捕虜として連れてきとって、御使いにしとった。三節。その女の子はですね、その雷病もですね、ハンセン病も癒してもらえるでしょう。たかが小娘がこんなこと言って信頼しないぞと言ったら終わりだったんですけども、その真実な、まあ、言い方から、まあ、言ってみようと。王様が行ってこいと。で、金銀いっぱい持たして。何でも特別なことのためには相当の報酬あげるんだらしてくれないと。で、手紙まで書いた。もう本当に至れり尽くせりでしたんですね。そして、エリシアという預言者、エリアの後を継いだ、旧説。エリシアは使い物を言って、ヨルダン側に行って7回洗いなさい。そしたらこの難しいハンセン病が治るんだ。絶対治らない。から非常に苦しんでですね、王の診断を見て、すごいお金を持って、手紙まで書いていったのに、川入って見洗いと言った。そしたらナーマン怒ってですね、彼が自ら来て、自分の前に来てくれて、癒してくれて、手を触って、どうかして、だからどこの、こんなんと自分の近くの川で洗ったらいいじゃないかと。で、怒って帰っていった。しかし、家来が近づいてですね、あの預言者、とっても難しいことを命じても、あなたはその時したでしょうと。あの預言者エリシアは、洗いなさい。そしたら清くなると言っただけでしょうと。 どうして従わないんですかと言ってですね、この場合も、家来の助言によって、これも、これ跳ねつけたら起こらなかったんですね。神の人の言葉の通りに下っていって、ヨルダン川に7回浸したら、本当に癒された、清くなったって言うんです。まあ、これほどですね、この神様は、御心だったら、何でもない普通のことを用いて大きなことをするんだって、してくださる。何でも神様は全能だからできるからですね。だから私たちも、そんな小さなことでも、決して無視してはいけないということはわかるわけです。ちゃんと神様見ておられる。逆に良いこともですね、誰も見てくれてないからとか関係ない。神様を見ておられる。そして本当に清い心でそれをする。神様の愛を持ってするなら必ずや、その祝福があると。まあそういうふうに黙って何か人が一切見てなくても良いことができるということ自体がそれ祝福ですよね。そういうことができるとすれば。何か他にもらうじゃなくても、それが本当に進んで喜んでできること自体が祝福なんだから、そういう心にはまた他に清い喜び、何を与えてくださるということですね。まあ、こういうふうに、この、今日のところは、ツアで泥って目のところにして、で、池で洗いなさいという、よく見たとこあるんですね。何でもないことです。その小さなことに真実を込めて、信じてイエス様の言葉と信じて従うかどうかということが、大きな分かれ目になるということなんですね。私たちの毎日も、そういうことで、前にも何度か言ったように、朝、まず起きて何をするか、何を見るか、それこそ。神様の技を見ようとする。ならば、自然があるところなら外に出て、まず大きな空、あるいは木、空を見て、神様、今日も守ってくださいと。御国を来たらしてさまえと。いろんなところに神様の愛と真実が来ますようにと。まずそのように祈る。あるいは、聖書の御言葉をまず心進めて少しの時間であっても読もうとするか。まずテレビのスイッチとか、ラジオ、それを見ようとするか。まずこのような仕事を慌ててするか、新聞を読もうとするか、とかですね。そういう気持ちは本当に愛から出るんじゃないですよね。何が起こったかな？ニュース。もう本当にですね、報道する必要ないことを繰り返し繰り返し。最近ニュースも本当につまらないことを、首相の銃撃また起こったら、繰り返し繰り返しそんなことを何を言ったしになるのかと思いますよね。つまらないこと。もう、そういうことばっかりを言うようなテレビ会社もまたテレビ会社、NHK にして民間放送にしてもですね。それに対して本当に聖書の世界、自然の世界っていうものは完全に清いもの、神様の愛が込められたものが至るところにある。そういう意味で、どちらを選ぶのか。そしたら、どうしたら見えるようになるか。この世のことを一生懸命見るほど、まあ、言ったら暗くなっていくわけですね。黙して、祈るときには黙して祈る方が気が散らない。これは当然ですよね。もう自然に対するときは自然をしっかり見て、そして祈る。そうすると、より祈りが深められるということ。もう事実です。はい。まあ、そういうことで、今日のところですね。非常に私たちに身近な問題。ということで、戦争ということもですね、防御、戦いに行けとなんかかっこよくですね、言うけど、要するに敵の国の人を殺せということなんです。もうそんなことをですね、イエス様が喜ばれるかと。もうみんな見捨てた人でも本当に愛を持って関わり、癒そうとする方がですよ。誰かわからない人向かってパパーンと言って殺せと。それ何本当に勇敢なのかということですね。人殺しなのか。戦争という方に大量の人殺しをすることなんだから、防御と言って愛と殺すということ自体が本当にイエス様や神様が喜ぶことではないわけですよね。まあ、聖書から言えば言った既婚の基本ですけど、この世ではそんなことしかないやつだと。今、ロシアでも中国でも、 ちょっと前の日本、私が生まれる前の日本だったら、そんなことはすぐに逮捕されて、袋叩きにされたわけです。はい、まあそんなことですね。この目に見える何を見るのかということは、本当に毎日の生活の中で、とても大事なことだと。私たちも絶えず、イエス様のところに行って、洗ってもらわなきゃいけない。そしたら、ああ、曇ったものでも、悪いものを見てしまったものでも、また見えるようになる。そういうことをですね、それがまた神の技、私における、あるいはそういうことをする人のところに神の技が現れていくと。非常に身近な問題ということです。はい、以上です。